さあ今日も始めていきましょう。脱力サラリーマンの本音、この番組は脱力系サラリーマンの柴が自らの本音と、リスナーさんとの本音で語り合おうという番組です。ですね、皆さん1週間ぶりくらいかなですけども、いやー最近ねこうやって毎週毎週出すことができて、で更新頻度もね高くなっておりまして、で意外とね反応いただけてるというか、なんか久しぶりにさこう一人ラジオをさまた始めて、ちょっとね反応なくなるのかなと思ったけど、意外とねいい反応いただけてすごくありがたいと思っております。ありがとうございます。でその前回とか前々回とかのさ、その努力ってめんどくさいとかそういう話もしたじゃないですか。でその反応とかもね意外とよくって、なんかあれですね、こうあれ柴さん意外と考えてるじゃないですかみたいなみたいなコメントもさちょっといただけてね、ちょっといいとこ見せたんじゃないのっていうさちょっとありがたいなって思うようなコメントがね結構いただいててね、すごく見たりその聞いたりしていただいて聞けてるんだなっていう風に改めて実感しました。ありがとうございます。でそのさ、その結構長くやっちゃったかなと思って、その努力系、その努力ってこうだよねっていう話とかを結構さ、だってその前回とかもさちょっと話したじゃん、ちょっと話しちゃったから、これ結構長引かせちゃったんじゃないのっていう風に感じてて、これ聞いてる人飽きちゃう、大丈夫っていう風にね自分で考えちゃったんだけどね、できるだけネタをもっと増やしていこうかなと思います。でもね、その最近この毎週毎週撮ってて思ってきたんだけど、だんだんとさこう話す内容がなくなってくるわけよ。今さこういう自粛もうすぐでなんか解除とか言われてるけどさ、2週間の伸びましたとか言ってるけど、まあね、なんか外出するさその気力もなくなってくるというか、その機会もないわけですよ。そう、あでもね最近行ったこととしてはね、サバゲーに初めて行きました。そのサバゲーっていうのはそんななんかエアガンとか銃とか使ってそのチーム分けして、そのチームでその当てるみたいな、弾を当てるみたいな、そういうなんかねちょっとしたアクティビティというかそういうのに行って、いやすごく楽しかったです。その会社の方と行ったんですけどね、そこで割とコミュニケーションが取れたというか、最初ちょっと怖かったんですよ。何も興味はあったけど調べてなかったみたいなのがあって、なんかねどうやんのみたいな、もうそこからもう何揃えればいいのから始まるからめっちゃ不安やったんですけど、それもねその会社の方とかその周りその同じ業界の方とか、まあ大体が同じ業界の方なんですけれど、その方たちと一緒にね行って、でそこからも教えてもらって、で店員さんもすごく優しくって、こうやってこうやるんだよみたいな風にその教えてくださるから、すごくね楽しかったです。それもなんか人はいるっちゃいるけれど、それもなんだろう、ちゃんと感染予防というかそういうのちゃんと行っていて、すごくいいところだなと思いました。一応ね屋内でやったんですよ。結構寒かったので、その時期も寒かったんで、屋内での方がいいんじゃないかっていうことで、その池袋の方にあるその場所に行ってそこでやったんですけどね。でもねなんだろうね、こう独特でした、雰囲気が。すごくその独特っていうのもでもね結構久しぶりだったんですよ。なんか大人数で集まって、それも知らない人がいっぱいいる中で自分がそこの中に入って遊ぶっていうのが結構久しぶりすぎて、もう なんかね、コミュニケーションは取れてるけど、一応取ろうと思えば取れるけど、どうしようどうしようっていうちょっとした緊張があったりとか。でどれぐらいぶりやろうと思って、そういうさ、なんか大人数で集まって自分が知らない人とかもいっぱいいる中で、その中で遊ぶっていうのもどれぐらいぶりだろうと思ってさ、で考えてみたら、なんかゲイポのさ、そのゲイポサミットみたいなとことかくらいなんですよね。だから数年ぶりとかだった気がします。うん、だからすごいそこでさ、コミュニケーション能力すげえ大事だなって毎度毎度思わせられるね。で実際ねやってみて、まあね、すごく緊張したけどめちゃくちゃ楽しかったです。うん、あのね、銃とかもね種類いっぱいあるので、なんかこういう初心者だったらこういう銃とか、あのこういう装備で行った方がいいとかいうのがいっぱいあって、大変やったんですけど、そのなんか自分がそう新しく覚える、まあルールは結構簡単やったんですけど、その身につけるものとか購入した方がいいものとかいろいろ聞いていくうちに、すごくいろんなことがありすぎていっぱいいっぱいやったんやけど、すごく楽しかったです。うん、なんか大人の趣味って感じ大人の趣味って感じするよ結構。うん、一応ね、なんか18歳以下でもいけるらしいんですけれど、なんか自分の中では割と気力を使ったというか、でも楽しかったような感じでした語彙力ね。でもね、あのすごく、あの行ったことない方だったら一度体験してみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、最近あった近況でしたうん、でそう、今回はさ、こういうふうにこういうとこに行ったっていうのがあったけど、毎週毎週そういうことがあるわけじゃないから、どうしようかなっていうふうに最近考え始めてます。なんか毎週毎週さ、こういうことがあったよっていうふうに話せたらいいんだけど、やっぱこういうさ、そのイベントとかも、まあ、たまたまね、その最近あったはあったけど、あ、でもこれから増えていくのかな。なんか家にいることが当たり前になりすぎてて、あんまり出なくなってきてるんですよ割と。だからその出てこなくなった分、もうなんか解除、緊急事態宣言とか、その外出するの控えましょうねとか、密がどうたらこうたらっていうのがあんまりこう収まってきたらさ、外出すんのかなと思って、自分って割となんかもともとインドアの方だから、もうなんか家にいるのが居心地良すぎて、だんだんさ、その家にいる時間が長くなった分、その家にいる、そのなんていうの、家にいる時間のクオリティを上げようと思ってさ、例えばちょっとしたクッション、いいクッション買ったりとか、なんかなんていうの、そのサブスクとか、ネットリックスとかそういう系のサブスクとかもいろいろ見たりとかして、あれこれ家にいる方がすごく自分的に楽しいんじゃないかっていう風に思い始めてきてて、そうだから大丈夫かなって思ってきてるところです今まあね、これからさ、その収まってきて、その自分がさ外出すればいいけどね、すればいいって話なんだけど、周りにそうなんか自分と同じような人が結構いそうな気がして、なんかこう外出するの減っていくんじゃないかなっていう心配あるけど、まあなんとかね、近況をお伝えするためにも、なんかいろいろ思い出とかね作っていこうかなと思います。はい、で最近ね、あのお便りを募集したんですよ。なんかもうネタ尽きちゃったんで、こうお便り送ってくださいっていう風に言ったらですね、いただきました。はい、ありがたいことに。で早速読ませていただこうと思います。ラジオネーム、ゲイポキキセンさんからいただきました。ありがとうございます。 普通オタでいただきました。最近更新頻度が高いのでありがたやありがたやということで、今在宅でお仕事されているとのことですが、仕事環境ってどんな感じでやっていますか？自分は会社の、ノートパソコンにモニター2個にキーボードとマウスをつなげてやっている感じです。最近は趣味も兼ねてペンタブもちょっと欲しいなと思っているんですが、ほう、おすすめのペンタブって何かありますか？三寒四温の日々ですが、美声維持のために喉の乾燥にはお気をつけを、オイル引いたらいいですよということでいただきました。ありがとうございます。そうだね、まず在宅の仕事の環境、自分さもともと家でその仕事柄、その専門学生の時にその自分の作業というか自分の作業台っていうのを、作業机っていうのを作っちゃってるからさ、もうリモートになろうが正直何も変わんなかったです。最近変えたのあのキーボードぐらいで、他は何も変わってないって感じです。だからすごくさ、リモート職業柄かもしれないけど、あのリモートになったからといって正直何も用意するものがなかったんですよ。だってね、のパソコンはあるし、でネットはもともとついてたしさ、あのなんかズームとかウェブカメラとかも正直スマホで済むしっていうのがあって、あんまりね変わってないですよね。でも確かにそう思えばさ、急にさリモートワークしますってなってめちゃくちゃ環境変わったって人いますよね。パソコンを会社からもらって、そこからウェブで見ながらっていうのをさ、そのウェブでつなげてその仕事するっていう機会も増えただろうからさ、家の中で。だからまあ変わった人とかいるだろうね。で、趣味も兼ねてペンタブを教えてほしいという、おすすめのペンタブを教えてほしいということだったんですけれど、そうだね、どうしようかな、どっからおすすめしようかな。パソコン見ながらでいい？なんかすごいカチカチ聞こえると思うんだけど、耐えていただきたい、ここは。で正直ね、あのペンタブレット、まあ板タブってやつですよね、その絵を描くツールの一つなんですけれど、あのおすすめ、そうだな、一番有名どころで言うとワコムのペンタブなんですけど、めっちゃ高いんですよ、ワコムのペンタブって。だいたいいくらかっていうと、あのいいもので言うと3万とか4万とかもう全然超えるものもあるし、で安いもので言うと1万とか2万ちょっととかはするんだけれど、でちょっとね、あの気をつけていただきたいことがあるんですけれど、個人的にね、あのワコムの1万いくらとか2万以下のやつってめっちゃちっちゃいんですよ。ちゃっちい、すごく。あの A4 サイズの紙に板タブ、そのタブレットが入っちゃう、すっぽり入っちゃうぐらいの小ささだから、すごくちゃっちくて書きにくいんですよね、個人的に。ペンとかもすごく細いから、あのなんかコミック本とかの付録についてるのかなっていうぐらい、あのすごく細くて書きにくいんですよ。しかもめちゃくちゃ軽いから、ペン自体がめちゃくちゃ軽いからすごく書きにくくって、で何じゃこれっていう風に思ったんですね、自分的に。だから最初に初心者の方、まあ、これからペンタブで絵を描きたいですとか趣味で始めていきたいですっていう方におすすめなのが海外製のペンタブなんですよ。でちょっと心配じゃないですか、品質とか大丈夫なの、壊れやすくないのっていう風に言われると何も言えない何も言えないんですよね。あの海外製のものって言ったら大体ね、通販、まあ、Amazon とかになるのかなって思うんですけれど、自分ね買ったことがあって、その海外製のもので買ったんだけど、割とね長持ちしたんで、個人的には海外製のものがおすすめです。あのじゃあ調べようか、早速。そうカチカチって音入るのすごい恥ずかしいんだけど、そうだな、例えば中国製、まあ中華製がさすごく有名なんだけど、ペンタブで安いものって言ったらフユオンとか、あとなんだっけ、 まあ、そのあたりなんだけど、そのあたりはすごく大きめのペンタブレットにしっかりしたちょっと重さのあるようなペンで1万いくかいかないかとか、安くて1万いかないぐらいで、高くても2万いかないぐらいかな。でそれぐらいで買えちゃうので、ぜひそっちの方がおすすめかなと思います。そのだってさ、そのワコムでめちゃくちゃ3万円とか4万円ぐらいのいいものを買って飽きちゃうのもなんか尺じゃない？なんか無駄、なんかすっげえ、正直書きにくいんですよペンタブって。慣れるまで時間かかっちゃうから、その時間かかってる時に飽きちゃうと、なんか3万4万のすごいなんか買い物しちゃったけどなんか飽きちゃったなっていう風になっちゃいそうだから、自分は正直初心者の方には中華製のものをおすすめします。でなんか慣れてきたら液晶タブレットでもいいし、まあそのままね、ワコムのいい3万4万ぐらいするペンタブを買って、そのなんだろう、次のね、そのまず最初にその中華製のちょっとしたいいものを買って、安いワコムより安いねいいものを買って、でそれが壊れたら壊れて、なんかもう次また板タブで、まあ、ペンタブレットとかで書きそうだなっていう人だったら、ワコムの3万4万のペンタブを買うか、もしくは液タブに移行しちゃってもいいのかなと思います。うん、その最初からねいいものを買うっていうのもいいっちゃいいんですけれど、飽きない、大丈夫っていう不安があるんですよ。結構ねペンタブってさ、慣れるまですごく時間かかるし、画面とさ、画面とこうペンを握ってるところ、まあ、出力するところとかが違うからさ、場所が違うから、すごい最初はやっぱり書きにくかったりとか、慣れるまでに時間かかったりとか、その線を一本書くだけでもイライラしちゃうっていうのがありがちだから、だからなんか個人的にはやっぱり最初は中華製のちょっと安めだけど、大きさがちゃんとあってしっかりペンも重さがあって書きやすいようなものをおすすめします。で他にね、なんかこうイラストとか描いてるよっていう人で、こういうのがおすすめだよとか、こういうの実際もっといいものあるんだよっていうのを知ってる人がいたら、ぜひね、なんかハッシュタグでもDM でもいただければご紹介するので、ぜひぜひ教えてください。はい、そうだね、最近さ、こう趣味とかもさ、家でやる趣味、そう家でやる趣味とかも増えてきてるわけですよ。種類とか、新しく始めそうなものとか最近増えてきてるからさ、すごく個人的にはすごく嬉しいというか、いいなっていうものがありますね。それこそゲイポキーセンさんみたいに、その趣味で絵を描いてみようかなとか、なんか自分が知ってる方だと粘土で何か作ったりとか、なんかすごくなんか家の中でクリエイティブとかなんか作っていくっていうのが増えていくのはすごくいいことだなと思います。はい、で自分もさ、リモートワークになってすごく動きやすいから、空き時間とか仕事の合間とかにその絵描きやすくなったりするし、趣味の絵とかね、趣味の絵とか、あとまあ副業とかもやりやすいから、すごくありがたいとは思います、個人的に。であとリモートワークになってから映画を見る機会が増えました、ありがたいことに。なんかね、まあ作業 BGM としてもいいんだけれど、家にやっぱりさ、仕事が終わっても即家じゃんだって、リモートワークって。家でやってるから家でやってるからさ、仕事終わったと思ってさ、その電車に乗る時間もないわけですよ、移動時間もないわけですね。だから仕事終わったって言って机から離れて、シャワーとかなんかお風呂入って、でご飯食いながらなんか映画見れるし、すごくね映画見る機会増えて、最近いろんなね映画見始めてます。またなんか前ね、その映画見る機会増やそうって言って全然見れなくて、なんか仕事がいっぱいいっぱいだったりとか、そう それでその全然見れてなかったから、ドラマとか自分が見たかったドラマ、アニメ、映画、バラエティとか全然見れてなかったから、だから最近さすごく見れてるんですよ。うん、でなんかおすすめなものがあればぜひぜひ教えていただきたいなって思ってる限りでございます。はい。で最近ね見た映画、はい、見た映画はね、ちょっとグロが多いんですけれど、あのレッドドラゴンっていう映画で、そのサスペンス系なんだけど、あのちょっと昔のサスペンス、絵画のサスペンスとかなんだけど、あのハンニバル・レクターとかのお話で、すごくね、あの最近演技力がすごい映画を見る機会が多くて、でそういうさ海外のあのすごく演技力が高くて演出もすごくて、あのクオリティが高い映画を見る機会が多かったりとかするから、でそれで考える時間とかもあるからさ、すごくありがたいなと思って。であとたまにさ、あのちょっと BL 系の映画を見たりとかね、例えばキュースはチーズの夢を見るとか、あと面白いもので言うと、あのタッカーとデイルかな、タッカーとデイル史上に最悪に、史上最悪についてないやつらっていう映画だったんだけど、これもね今日見てすごく面白かったんで、ぜひぜひおすすめなので見てください。あのグロー無理っていう人は多分見ない方がいいけれど、あのちょっと面白い味があるというか、あの個人的にあのデイルがめちゃくちゃ可愛いから見てほしいデイルがすごく純粋だから見てほしい。うん、すごくおすすめなのでぜひ見てみてくださいうん、すごくおすすめです。であとなんだろうな、機会が増えたもの、なんかいいことか悪いことか分かんないけど、あのネットサーフィンをめちゃくちゃするようになって、いろんな情報を仕入れるようになりました。なんか自分が知らなかった漫画とか、なんか今まで読んでこなかったようなジャンルとかも読み始めたから、割とね幅広くなってきてるんですよね最近。なんか自分が今まで読んでなかった BL とかね、 BL とかあとギャグ漫画とかね、今まで読んでなかったんですよ。なんかギャグ漫画って読んでたは読んでたけど、もうここ数年ずっと読んでなかったみたいな感じで、だからそれをさ、あの Amazon の Kindle かな、 Kindle とかで買ってそれで読むようになったから、だからなんか趣味が増えたような、幅が広くなったような感じしてね、いいことだなと思います。そう、これからさ、その家で仕事する機会が多分増えるだろうから、減ったらちょっと嫌なんだけど増えてほしいから、副業とかさもう始めてきてて、あとお金のこととかもう考え始めてきて、なんか副業だったら、自分だったらイラストでこういうことを仕事でその受け負ってちょこちょこやっていこうかなって思うし、その金、お金の面で言うと、なんだろうな、まあ副業関連で言うと、あの税金やらどうやらみたいな、そういうのもちゃんと学ばないとなと思って最近調べ始めてます。そうだから、なんか逆にその今まで皆さんどうやって学んだんだろうと思ってさ、そういうお金の面とか、だって学校でさ正直あんまり習わないと思うんですよ、細かいとこまで。だからなんか学ぶ機会とかここであったよっていうのを教えてもらえたらなと思います。なんかこれ読むのおすすめだよとか、なんか本とかあればね、あの教えていただきたいです。はい。でそうだな、もう一ついけるかな。 いける。高橋さんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとエッチなお話お願いします。妄想かってことでありがとうございます。これどうしようかな、短めに終わらせよう。あのエッチな話をさ、あの長くするとさ、そんなこと考えてんの気持ち悪いって思われそうだから短めに終わらせます。そう、エッチなお話、何も考えてなかったな。そう、エッチな話、何も考えてなかったけど、じゃあそうだな、最近さ、在宅になるとさ、ちょっとごめんね、うえっと思ったら切っていいからね、ここで。うえっと思ったら切っていいんだけど、最近さ、在宅が増えたことによってさ、なんだろうね、こう自分でいたす回数が増えたんですよ。で、自分でそのいたす回数がさ、1週間の回数がめちゃくちゃ増えて、で、ちょっとどうしようってなってんだけど、クオリティちょっと上げてみようかなと思って、AV 買ってみたりとかしたんですよ。何話してんのって話だけど、でもね、その AV がさ、めちゃくちゃ抜けるんすよ。抜けるからさ、AV ってやっぱりいいなと思ってさ、その AV とかでもさ、レーベル、有名なレーベルとか出してるとこじゃなくて、なんか FC2 とかさ、そこで個人が配信してるようなものを買ってて、で、しかも割とさ、手頃な価格なの。だいたい1000円から、高くて3000円ぐらいのものが大体なんだけど、すごくお手頃な価格でさ、めちゃくちゃエッチだからさ、ありがてえと思って。だってレベルとかってさ、正直よ、個人的に1万円とかしちゃうのが当たり前じゃないですか。だからあんまり買えなくって、あんまり買おうと思えないですよね。なんか予告で抜いちゃうみたいな予告で抜いちゃおうみたいな、そういうさ、ケチくさい人間なんだけど、だからちょっとね、1万円だと手出しづらいから、その個人が出してる方のさ、その大体1000円から高くて3000円ぐらいのものをさ、何本か買って抜いてるっていう日々を過ごしております。で、そのクオリティがね、上がったわけですよ、個人的には。だって今までさ、ネットの海から探してきて、掘り出して、よしって思って、その、ねえ、可愛がるわけじゃないですか。可愛がるわけじゃないですか。ねえ、ちょっとさ、いい買い物、いい買い物っていうか、そのエロに対するさ、いい買い物しようぜと思って、で、そこからクオリティが上がったからさ、正直おすすめですよ。ね、何話してんだろうっていう風になっちゃったけど、何話してんのっていう風になっちゃったけど、まあこれぐらいにしておきましょうかね。で、あとは感想をお話しさせてください。そうだな、じゃあまず高橋さんからいただきました。ありがとうございます。パンばかり食べてしまって痩せません、どうすればいいですか。ダイエットはどんな感じですか、きつくないですか、どうやって気を紛らわせていますか、よろしくお願いします、ということでありがとうございます。パンね、パン美味しいよね、わかる、すごくわかります。パンってすごく美味しい、うまいもんパンってで、今だとさ、セブンイレブンとかなんかコンビニとかでもさ、ブランパンっつって、ちょっとね、健康に気を使ったパンをが売ってるんで、そちらを食べてみるとか、で、あと気を紛らわせるんだったら、例えばさ、ちょっとね、筋肉、まあ、筋トレ系の YouTuber で見たんだけど、プロテインを使ってさ、パンケーキ焼いてたの、えげつねって思ってえげつねえなと思って見てたんだけど、それをやってみるとかね。 実際やってる人がいたから、それだと実質パンケーキだからさ実質パンケーキだから、だからやってみるのもありなんじゃないかなと思います。うん、どうしても食べたいときは。で、自分のダイエットはね、だんだんね痩せてはいってるんだけど、正直なんだろうな、減らしすぎたのかな、減らしすぎたのか分かんないけど、なんかちょっとだらしない言っちゃだらしない見た目になってきてるのかなって感じちゃったんですよね。なんか筋肉が減ってる感じがして、だからもっとなんか筋トレの量とか増やさないといけないのかなっていうふうに最近思ってます。はい、以上です。次、ダイエット50人のしのびさんからいただきました。ありがとうございます。そのままの柴さんのゆるゆるトークが好きだから編集はしなくてもいいけれど、がっちり編集したものを聞いてみたさはある。エコーとかかかったのも笑う自信がある。聞き終わったら、起きようと決意したけれど、最後に柴さんがおやすみなさいって言ってくれたからまた寝たいと思う。優しいということで、ありがとうございます。これうかつだったその最後にお休みなさいって言っちゃったこれはうかつでした。考えたかった、そこまで。で、そのがっちり編集するのをね、正直今ね、いろいろアプリとかを探してるとこなんですよ。なんか編集アプリとか、パソコンでやるとさ、なんかデータの移行とかすごくめんどくさそうだなと思って、で、なんかアプリとかでできないかなと思って今いろいろ探してるとこなんですけど、なんかおすすめあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。次、その喉の渇き本当に乾燥が原因かしら。飲み会もしたいですね。何人かでわちゃわちゃしたいということで、ありがとうございます。あ、ゲイポキキ先生からいただきました。ありがとうございます。喉の渇き本当に乾燥が原因かしら。乾燥ですよえ、逆に何があるの私そこまで分かんないよ。で、飲み会ね、飲み会したい、やっぱり。うん、なんか自分がそのそれこそさ、バーとかに行ってね、みんなに楽しく飲みたいのもあるし、友達とかもさ、呼んで飲みたいし、居酒屋でもさ、そのわちゃわちゃする雰囲気を楽しみながら飲みたいし、飲みたいしか言ってないまあね、飲みたい以外にもなんかもうちょっと外でさ、大人数とまではいかないけど、まあ、ちょうどいい人数ぐらいで外出して遊びたいしっていうのもあるから、もうちょっとね頑張ろうかなと思います。はい、ではもうそろそろね感想も終わりましたので以上となっております。30分喋ったね、すごい喋ったうん、来週もね、なんかお便りとかいただけたらなと思います。なんか気になること、お悩み、全もう何でも募集しておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日もお疲れ様でした。それでは皆さん、おやすみなさい。